この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また一つでも
少しではですね、カメマミーターでした。いや、噛んではないか。また少しでもお話上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。最近はですね、まだうちは普通に、いつも通りの出勤がありますので、マスクなどをしながら通勤をしているわけなんですけれども、私は徒歩での通勤をしています。でそこでね、こう道端などに最近はですね、つくしがぴょこぴょこと生えていますね。それをね、見てね、あー春が来たなと、今年も春が来たなというのをね感じています。なかなかね、あまり明るいニュースが聞けないことがありますけれども、そういうね日々の中で、あこういう変化があるんだなと、確実に時間は経っているんだなと、春が来ているんだなっていうのをね感じながら、日々をね乗り切っていきたいなと思っております。そういうね、普段こう気に留めてないようなところにね目を向けてみるっていうのも新しい発見があるかもしれません。ということで、本日もどうぞゆるっとゆるっとお聞きください。
お弁当の蓋。
はい、今回のタイトルコールはですね、ぼっちの太一さんからいただきました。ありがとうございます。ぼっちの太一さんはですね、その名の通りぼっちの太一さんというタイトルでポッドキャストを配信されています。でこのタイトルコールをいただくにあたりまして、メールでやり取りをさせていただいたんですけれども、津軽弁の訛りがありますとおっしゃっていまして、このポッドキャストぼっちの太一さんの中でもですね、津軽弁の非常に味のある温かみのあるお声でお話をされています。一人喋りでお話しされていますね。でこのぼっちの太一さんなんですけれども、非常に時間も短くって聞きやすいです。またですね、私は方言ですとか訛りですとか、そういったものが大好きですので、そういうのをねこう聞きながら、あいいなと思いながら聞かせていただいております。ぜひこのぼっちの太一さんというポッドキャストもお聞きになってみていただければなと思います。はい、タイトルコールいただきましてありがとうございました。またですね、このお弁当の蓋のタイトルコール、現在も随時募集しております。送ったってもええでっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお気軽にお送りください。お弁当の蓋の Gmail 宛てでお待ちしております。こちらもどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回はお久しぶりにまたまた読書感想をしてみたいと思います。で今回読みました作品はですね、ある男という小説です。でこちら平野啓一郎さんという方が書かれた小説です。でこの本を手に取ったきっかけなんですけれども、ポッドキャストブックメンを配信されていますかいわれさんという方がですね、ツイッターでこのある男についてツイートをされているのを拝見しました。でそちらをね見て、あこれは読んでみたいなと思いまして、早速ポチッとしまして、読み終えたところであります。ではですね、今手元にこのある男ありますので、こちらを紹介していきたいと思います。まずこの本を目にして特徴的だなと思ったのが表紙です。白い表紙にですね、金色の文字である男と表記されています。でその下にさらに英語でアマーンという表記がされています。でその下にですね、 これは男の人かな、性別もわからないですね。人がこう頭を抱えてうつむいて、悩んでいるのか落ち込んでいるのか、何か考え事をしているのだろうかというね、頭を抱えて立っているというような表現がされています。またこの形がですね、モザイク画といいますか、そういうような表現になってまして、ブロックかな、ブロックでこうかたどられているというような非常に特徴的な絵が描かれています。でさらにその下にですね、帯が巻かれているんですけれども、そこに書かれている文章をちょっと読み上げてみたいと思います。愛したはずの夫は全くの別人だったという文章が描かれているんですね。でこの表紙を見て私がまず思ったこと、どんなお話なのかなって思ったんですけれど、想像をしてみたんですけれども、記憶喪失とか脳の移植なんかでこう全くの別人っていう言葉が出てきてるのかなっていう想像をしてみたわけです。なんですが、読み終えてみましたらば全く違う内容のお話でした。では早速ですね、例によりましてあらすじのご紹介をしてみたいと思います。弁護士の木戸はかつての依頼者である理恵からある男についての奇妙な相談を受ける。宮崎に住む理恵には2歳の次男を脳腫瘍で失って夫と別れた過去があった。長男を引き取って14年ぶりに故郷に戻った後、大輔と再婚して幸せな家庭を築いていた。ある日突然、大輔は事故で命を落とす。悲しみに打ちひしがれた一家に大輔が全くの別人だという衝撃の事実がもたらされるというあらすじが書かれています。なるほどなるほど、気になるあらすじです。でさらにペラッと後ろですね、裏表紙を見てみますと、こちらにもご紹介されている文がありますので読んでみたいと思います。その偽りはやがて成就した本物の愛によって許されたのであろうか。愛にとって過去とは何か。幼少期に深い傷を負っても人は愛にたどり着けるのか。ある男を探るうちに過去を変えて生きる男たちが浮かび上がる。人間存在の根源とこの世界の真実に触れる文学作品というご紹介がされています。でですね、このある男という作品なんですけれども、今ご紹介させていただいたあらすじの中でキーワードかなと思うのが、全くの別人であることと過去を変えて生きる男たちというのがキーワードかなと思います。でですね、この全くの別人、過去を変えて生きるっていうのがどういうことかっていうと、ほんのちょっとネタバレをいたしますと、名前も戸籍も変えて生きてきた男たち、生きている男たちが出てくるわけなんですね。それだけだとこういった小説とか漫画とか創作の世界ではよくあるお話かもしれません。なんですけれども、このある男で非常に特徴的だったなと思うのが、複数の人物が2回3回とお互いに、もしくはお互い知らないままに戸籍を交換するわけです。そのせいでよりお話が複雑になっていくんですね。ではなぜこの男の人たち、男たちは戸籍を交換して生きなければならなかったのかというのが、この登場人物たちが過去に経験したこととか出自が関わってくるんですね。でこのですね、大輔が誰だったのか、大輔が誰だったのかっていうところに迫っていく物語なんですけれども、これは説明が難しいですね。これはもうぜひぜひ読んでみていただきたいと思います。ただこれの
私が思ったことなんですけれども、私個人の意見なんですけれども、この物語はですね、数年かけて最終的に、まあ、真実にたどり着くんですね。たどり着くんですけれども、決してハッピーエンドではないなと思いました。ただし、バッドエンドでもないなと思いました。うん。それぞれの登場人物がその真実を知って、その真実を抱えて、これからもそれぞれの人生を生きていくという事実があるという物語だなと思ったんですよ。あともう一つ、まあ、内容に直接関わりがあるというよりかは本当に個人的な感想なんですけれども、共感ではなくって納得した部分というのがあります。それは名前を変えることですね。うん、どういうことかと言いますと、私はこのポッドキャスト、お弁当の蓋を録音するときは鬼おろしとしてお話をしています。そして皆様にもですね、鬼おろしという人物が喋っているポッドキャストだなと思って聞いていただいているわけですね。ただもちろんこの鬼おろしという名前、本名ではございません。つけていただいた名前を使わせていただいています。で、現実世界と言いましょうか、まあ、普通に普段主婦として本名で生活している私がいるわけですね。っていうのがまず一つで、もう一つ、私結婚をしています。で、結婚をするときに名字が変わるという経験をしました。二十数年間旧姓で生きてきた私が、中身の人間は変わらないけれども名前が変わる、結婚することによって名字が変わって別の名前で生きる人生が始まったわけです。今でこそ数年経ってね、こう名前名字を呼ばれて反応したりとか、名乗る時に〇〇ですって名乗るのが自然にはなってきましたけれども、それでもね、ふとした時に違和感は今でもあります。例えば名前を書く時とか、届いた荷物にハンコを押すときなんかも、その押されたハンコを見て、ああそうか、私はこの名字なんだって思うときがふと訪れます。まあ、何が言いたいかはちょっとわからなくなってきたんですけれども、その名前を変えることって、人を変えると言いますか、まあ、人が変わると言いますか、人生変わるよなっていうのをね言いたかったなと思います。はい、そんなこともこの作品を読んで考えました。はい、ちょっと話があちこちに行ってしまいましたが、このある男という作品ですね、本当に非常に読み応えがあって様々なことを考えさせられる作品でした。ぜひですね、ご興味持たれた方はこのある男読んでみてください。はい、ということで今回は読書感想としまして、ある男のご紹介をさせていただきました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋 @gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。ハッシュタグでメッセージいただきますと番組内でご紹介させていただきます。ぜひお気軽にお送りください。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。